しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。火から火へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。その涼しい技を全ての国々の民の中で。アーメン、お立ちください。賛美を歌いましょう。聖歌の95番、七日安息を歌いましょう。
ございます。
それでは今日を録音いたしましょう。修法の裏をご覧ください。購読文のところですね。いつもの通り、土地と当時がありますが、当時のところを私司会者、当時のところを皆様が交互に購読し、最後の私はこの命令をのところはこれを合わせましょう。それでは購読いたします。ヨハネの手紙第1章4節に、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。
愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。
愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。
神はその一人を世に遣わし、
その方によって私たちに命を得させてくださいました。
ここに神の愛が私たちに示されたのです。
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、
私たちの罪のために斜めの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。
愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、
私たちもまた互いに愛し合うべきです。
神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。
目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。
神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。ご一緒にどうぞ。
私たちはこの命令をキリストから受けています。
アメン。
アメン。
それでは祈りの時間を持ちましょう。はじめに大沢牧師より導いていただきましょう。
お願いします。ハレルヤ、天皇父なる神様、雨の日ですが、あなたが今日ここに私たちを共に座らせてくださったことをありがとうございます。おのおのの健康が支えられていること、そしてあなたが癒し主であり、私たち一人一人の弱いところにこの時にもお触れくださり、その癒しの御手を持って癒しを進めてくださることを信じ感謝し、皆を崇めます。私たちは本当に愛のないものでした。しかしあなたがその愛を私たちに注いでくださり、私たちを新しく作り変え、あなたの愛を受け、あなたの愛を与えていくものに作り変えてくださいますから、ありがとうございます。私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。本当にあなたはイエス・キリストによって私たちへの愛を完全に、そして徹底的に示してくださいました。私たちが十字架を、そしてイエス・キリストの復活の御業を、そしてそのことを通して与えられた各々への憐れみを見るとき、私たちはここにある愛があるんだな、それを見、そして信じることができます。どうぞ、愛のない私たちですが、あなたの愛を私たちのうちに注いでください。あなたの愛によって私たちを満たし、力づけ、癒し、慰め、また励ましてくださって、どうぞ私たちがあなたの愛を持って愛して愛し合っていくことができる一人一人にお互いにしてくださいますようにお願いいたします。あなたは私たちのために愛をまず示してくださいました。どうぞその愛が私たちを通して流れていきますように、あなたの憐れみが私たちのうちにあり、そして 憐れみを受けたものとして憐れみを持って人々に触れていくものと作り変えてくださいますようにお願いいたします。今日もあなたを力いっぱい礼拝してまいります。どうぞ私たちの心を塞ぐすべての暗い思いや、すべての自分を責める思いや、そのようなものをすべてイエス様に委ねることができますように、この短い祈りの時をもあなたが用いてください。あなたの前に自分自身を本当に探し、そしてあなたの前にあなたの手に委ね、自分でその重荷を背負うことなく、あなたから与えられる新しい愛の首輝だけ追っていくことができるように、どうぞイエス・キリストを私たちの中に豊かにお与えください。主をいつも心に映すことができますように、いつもイエス様の眼差しを心に感じることができますように、いつもあなたの愛を心に満たすことができますように、どうぞあなたの光を私たちのうちに輝かせ、聖霊の力によってあなたへの信仰に満たしてくださいますようにお願いいたします。ハレルヤ。あなたの皆を心から崇めます。遅れていらっしゃる方の足をあなたの守り、速やかに届けてくださいますように。また今日事情で礼拝集えない兄弟姉妹のためにも、おのおのの場所であなたが望み、一人一人を支え、強め、力づけ、あなたの愛にあって歩むことができるように、その場においても祝福してください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス様の尊いお名前でお祈りします。アーメン。
それでは心を開いて読みましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたがイエス・キリストにあって私たちの祈りを聞き届けてくださっていることを感謝します。また私たちと同じ試みにあわれたイエス様があなたの右にあって今取り出していてくださることを信じ感謝します。あなたは私たち弱い者に寄り添い、それを理解され受け取られ、その弱さの中にあなたの道からを表してくださる主であります。どうぞ私たちがいよいよあなたに信頼し、いよいよあなたを呼び求め、いつもあなたを覚え、あなたと共に歩めますように、どうぞあなたの臨在が私たちと共にいつもありますように。感謝を持って御手に委ねます。続く礼拝の時あなたが導いてください。御手に委ねます。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
それではイエス様の場所をお立ちください。
どうぞお立ちください。次は改まりましたので、聖書の歌からあります。意向尊厳栄誉、神様の素晴らしさを栄光を心から褒め立てていきましょう。Thank you. 主の栄光を褒めたたえて歌を歌います。主は栄光という主なんです。
日に麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので帆を積んで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見つけてイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかったとき、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。神の家に入って祭司のほかは自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日の神聖を犯しても罪にならないということも律法で読んだこともないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮より大きなものがいるのです。私は憐れみは好むが生贄は好まないということがどういう意味かを知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。以上です。
ありがとうございました。それでは大沢牧師の安息と主イエスとしてメッセージをいただきましょう。
皆さんおはようございます。うつろしい日が続いていますが、健康を守られていますか。1週間を礼拝でスタートできるというのは本当に嬉しいことで、やっぱりもう一遍神様の前にちゃんと出て、そして神様の前に自分の立ち位置、そして自分はこれでいいのかということをもう一遍きちんと軌道を修正されながら1週間を始めるというのはとてもいいことですよね。今日お開きしているところは、安息日に、イエス様のお弟子さんたちが、食べてもいいんです。安息日の食事っていうのがあるからね。ただ食べ方が悪かったと。イエス様とその後一行は麦畑のところを通って、で道端のよくもうちょうど収穫の時期だったんでしょうね。よく売れた麦の方を摘んで、もみもみしてパクパク食べてたということです。イエス様のお弟子さんたちってあんまりこうリッチな方々じゃないの でしかもこのユダヤのイスラエルの国っていうのは畑 その道端のところっていうのは誰でも摘んで食べていいっていう決まりがあったんですね。立法の中にそう書いてあります。なので食べてもいいものを摘んで取って、別に盗んだわけじゃないのよ。そうなんだけど、その、摘んで食べたのが安息日だったっていうのがまずかった。あれ、なんでそこカーテン開いてんのかな。ごめん、ちえちゃん、後ろ開けてください。なんか暗い。で、それが安息日だったっていうのがまあ問題なんですね。で、そこのところに、2節にパリサイ人たちがそれを見つけて、だからイエス様っていうのはもう監視対象になってたわけですね。パリサイ人と呼ばれる人たちがくっついてって、でイエス様のすることを、そのお弟子さんのすることを逐一チェックしてた。チェックや。なんか嫌だね、そういう雰囲気ってね。自分が監視されてる、見られているってあんまり気持ちいいもんじゃないじゃないですか。どっかで乱れてると自分の行動が縛られる感じがするし。で、その中でパリサイ人たちが積んで食べた。ということで、チェック入れてきたっていうことなんですね。はい。で、今日は、まず安息日の 禁じられた行いっていうのがあったんだということをまず最初見たいと思います。実はこの時代のパリサイ人はこの旧約聖書の律法を通して安息日にしてはならない39の行いっていうのを整理しておりました。例えばですね、安息日に荷物を運んではいけない。大変ですね、皆さん今日、まあ、キリスト教の、まあ、主日は、まあ、安息日みたいなもんですから、その時に荷物を運んではいけない。どこまでが荷物だったと思いますか？ギター持ってらっしゃった方はもうダメね、絶対ね。入れ歯あるでしょ、入れ歯は荷物だったんですよ、この時代。だから安息日は入れ歯外さなくちゃいけない。つまり入れ歯をつけて動くのは荷物を運んでることだって禁じられているって言って、まあ、そこまで細かいチェックを入れてたということです。安息日に進んでいい安息日の道のりっていう歩ける距離も決まっていましたし、そして安息日にしていけないのは労働だったんですね。で、何が問題かというと、イエス様の弟子たちがひもじくなったので、その道端の方を積んでもみを取って、もみってわかる、麦やお米のね、周りの硬い殻ですね、あれをこう手でもみもみして身だけにしてパクパク食べてた。これは脱穀するという労働だ。すごいでしょ。つまりそれだけ細かい規定に縛られて、そして縛られて生きるのがいいんだ、それが神様に対して熱心だっていうことなんだ。パリサイ人っていう人たちは、自分たちはファリシーズって言葉は他の人たちとは違うっていう意味だったんですね。分離する、分かれてるっていう意味です。つまり他の人たちと違って自分たちは神様を一生懸命愛して従っているんですっていうことでプライド持ってた人たちです。ですからこの39の行いビシッと守ってました。で、彼らはチェックや、ああ労働したって。そういうことですよ。で、イエス様の弟子たちはまあ、ある意味自由でした。で、彼らはひもじくて頬を摘んで食べたんです。ひもじかった。私たちも人からいろんなこう制約を与えられる。人からこのようにしなくちゃいけない。私ちょっと最近太り気味みたいなんですね。それでまあ、ダイエットしなくちゃいけない。で、なんていうんですか、体内の脂肪率がいくつとか、ね、いろいろあるでしょ。ああいうのやっぱりどっかでこう気にして生きています。でも私たちはそういう割と健康的な良いルールだけじゃなくて、周りからの良い評価を受けるために自分を縛っているっていう時がたくさんありますよね。私たちにはもちろんこの旧約聖書はありません。なかったです。日本人です。日本人はある意味そういう無立法状態、神様の掟を知らない人たちということで、ユダヤ人から見れば罪人って呼ばれている人たちです。我々罪人なんですね。ながらに立法持ってないから。でもその中で私たちはお互いにこう生きなくちゃいけない、こう生きるべきだ、こうでなければならない、こうしなさいということを小さい頃からたくさん仕込まれてきました。で、ある時やっぱりその苦しい締め付けの中で肩が凝ってくるわけですね。要するに人からどう見られるか、人からどう評価されるか、人から価値ありと思われるか、価値ないと、でそれを苦にして死んじゃう人もいるわけじゃないですか。日本人毎年3万人ぐらい自殺してるらしいですね。でしょ、先進国の中でかなり上の方なんですよ。で、その私たちの国民がね、知らず知らずのうちに多くのもので縛られているのと同じように、この時代のイエス様の、そしてイエス様の弟子たちもこの旧約聖書の立法によってがんじがらめだったっていうことです。そして2番目に、イエス様はそうチェックを入れてきたパリサイ人たちに対して、このように安息日の立法を超えてもいいんだっていうことを教えられました。休むために、休むことが重要なんだということを教えられた。イエス様の答えは3節に書かれています。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかった時に、 ダビデが何したか読まなかったんですか。旧約聖書のサムエル記の第1の21章にこのエピソードが出てくる。ダビデはワグラの友の者を連れてサウル王の手から逃れていました。そしてその逃れていく途中である祭司のところに行って、そして何か食べ物をください、自分と連れの者たちがひもじくて困ってます。ひもじいってわかる？お腹すいたってことよ。最近時々日本語通じてんのかなって思う時ありますけどね。だいぶうちの教会もね、インターナショナルの教会になってきましたから、ね、できるだけ優しい言葉で話さなくして、ね、お腹がすいたってことです。お腹がすいた時にダビデとその連れの者たちはどうしましたか。神様の祭司のところに行って何か食べるものをくださいってお願いしたんですよ。その時に祭司がダビデとその連れの者に出してくれたパンは特別なパンだったんですね。4節、神の家に入って祭司のほかは自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日の神聖を犯しても罪にならないということを律法で読んだことはないんですか。4節の祭司のほか自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンというのは、いつも神様の神殿または幕屋にはいつも備えのパンが置いてありました。毎週こう一回パンを焼くんですね。そしてお供えする。そして1週間経つと取り下ろしてきて祭司たちが食べるんです。で、祭司たちの生活を支えるためにいつも供え物のパンは祭司たちの取り分になりました。まあ、そうやって祭司の人たちは畑もなく牛も飼っちゃいないのに食べられてたんです、お供え物でね。まあ、ある意味現代で言うと神父とか牧師とかそういう人たちみたいなもんよ。人々が神様に捧げたものによってその神様のための奉仕をしている人たちが養われる、まあ、そういうシステムっていうのは旧約聖書に、まあ、その原型があるわけです。ところがその祭司のほか誰も食べ、祭司の家族しか食べちゃいけないパンをその祭司はダビデにくれました。ありがたいですね。だってそのパンしかなかったの、干からびたパンよ。供え物にしてほかほかのパンを焼いてお供えして、で取り下ろして食べるんですから、そのカチンコチンになってたかもしれないね。そのパンを分けてくれたんです。ダビデの連れの者は本当にそのパンによって新しい力を受け、パンによって癒され、そしてまた旅を続けることができたわけです。でしかもイエス様はそれにもう一つエピソードを追加なさいました。立法に安息日に宮にいる祭司たちは安息日の神聖を犯しても罪にならないということを立法で読んだことはないんですか。これ何言ってるかというとね、安息日でも人々が礼拝に来るわけじゃない。だって安息日って礼拝日なんです。安息日はその神殿や幕屋にイスラエルの民がみんなやってきて祈りを捧げたりお祈りしたりします。で、祭司やレビ人はそこで一生懸命その人たちのためにサービスするんですよ。サービスっていう英語の言葉はそこから出てるんですね。サービスっていうのは神様を礼拝するっていう意味なんです。だからモーニングサービスってあちらに行って言わないこと、モーニングサービスどこでやってますかって言うと喫茶店には行かないから、モーニングサービスは教会でやってるんですよ。これがモーニングサービスなんです。つまり神様のために私たちが愛を示しお使いし心から自分を捧げていくのがそれがサービス。でもそういう人たちがみんなサービスで神様を礼拝するだけになっちゃったら、安息日だっつってそこで奉仕する人がいなかったら説教生産式できないでしょ。つまり誰かがこういう生産式のために準備をし、ワインを注ぎ、パンを準備、備えて、そしてここの例えば空調を入れて、明かりをつけて、椅子をちゃんと並べて、あ、さあいらっしゃいっていう形で、ね、していかないとダメじゃないですか。それと同じことがあったんですよ。だから安息日でも、その宮で 使える祭司やレビ人は働いてよかったんです。いや、安息日だから働かなくちゃいけなかったんです。それが祭司の役目。逆に言えばそれ以外の時に当然彼らは休んだことでしょうよ。で、このことは何を意味しているか。安息日っていうのは人々がちゃんと休んでちゃんと礼拝できるように備えられた日なんだということです。皆さん日曜日やってきて一生懸命肩凝ってるあのリラックスしていいよ。ソファーもあるし、最近若い方もソファー座ってるんだけどね、年配の方ももちろんソファーでいいですよ。教会の椅子硬いことが多いです。もうちょっとお金が貯まったらいい椅子に変えましょうね。腰に痛くならないね。はい、いざ布団も備えたらいいと思うんです。まあ、ゆくゆくそうしましょう。でもやっぱ日曜日っていうのはどっかで重荷を下ろし、本当にリラックスして心の底から喜び、そしてこの平和を感謝し、そして神様に向かってその喜びを歌う、そういう日なんですよ。そうですよね。礼拝がそうじゃなかったら困る。ところがその安息日っていうのはだから本当に休息と礼拝の日なんだ。それが目的であるのに、なぜその安息日が人を縛って飢えている、お腹空いて苦しい人をなぜ解放しないんだと。お腹空いてる人にとって自由は本当にその空腹を満たすことですよね。心が乾いている人はそこに潤されることですよね。悲しんでいる人は慰められるのが安息ですよね。病んでいる人は癒されることが解放でしょ。それを与えるために神様が備えたのが安息日なの。そのために律法が与えられたんだ。そのちゃんと休めているかということが大事なのに、そのひもじい人たちが食事をとることを妨げて、何が安息日律法だ。イエス様はことさら律法を軽んじられた方ではありません。神様がイスラエルのためにこのように生きるのが神様の目の前にいいことなんだよと教えてくださった、その神のためにイスラエルにとっては大事大事な律法です。一点一画さえも世の終わりまで失われることはないとおっしゃった、されることはないとおっしゃった。でもその律法の大切なのは、その律法の目指しているものなんだと。その一字一句に肯定し、それにこうしがみついて、それを盾に人々を縛ることではない。むしろその律法によって自由にされ、律法によって解放され、律法によって喜んで神の民として生きている、それを目指しているのが神様の教えなんだということを私たちは忘れてはならないと思います。今の時代もだからクリスチャンぶらないこと。クリスチャンは本来自由なんです。何をしても構いません。我々はどんな罪を犯しても許されちゃうんです。だからってわざと罪を犯さないでくださいねクリスチャンではよし何でもやってやろうみたいなね、まあ、そういう人時々いますけど、でも本当に心に主の愛をちゃんと受け取っていたらなかなかそういうのできないと思うけどねそういう人ちょっと信仰疑っちゃうけど、だけど私たちは自由になるされるために召されたんですよ。それを表すことが旧約聖書で言えば出エジプトのあるね。エジプトの国で昔イスラエル人は奴隷だった。そして苦しい苦役に、苦しい強制労働に、苦しんでいた。そこから神様がモーセという一人のリーダーを立てて、イスラエル人をそこから引き出すわけでしょ。モーセっていうのは引き出すっていう意味の名前です。そしてそのエピソードを記録しているのが旧約聖書の出エジプト記という本です。エジプトを出た。我々は奴隷だったわけです。それは型です。私たちもまたかつては古い戒めの奴隷だったと思います。自分でこう生きなくちゃいけないって決め込んでました。周りの人たちの目を恐れて自分はこうじゃなくちゃいけないって決め込んでました。でもその決め込まれて中で幸せに生きられているんだらいいんだけど、それによって苦しくなり、それによって自分を破壊し、 それによって自分の人生をねじ曲げてしまうようことになってるんだったら、その戒めは捨てた方がいい。戒めが本当に目指している、神様の戒めが本当に目指しているのは、私たちが神の愛を受けて自由にされることだからです。だからイエス様はこのパリサイ人にもう真っ向から、まあ、食ってかわからないけどね、きちんと反論しました。ダビデはひもじかった時にはその空腹を満たすために、そして自分の連れの人たちのお腹の空いてるのをかわいそうに思って祭司に頼み込んで、あえて律法に禁じられているそのパンを分けてもらえませんかと頼みました。そしてその憐れみを神様は悪い罰せられることはなかったわけです。私たちも今日自分の縛られている自分の生き方のさまざまな古い律法の文字を捨てて、私たちが神様からも与えられている愛と憐れみによって生きる自由の中に私たちを解放しなくてはならないと思います。なぜなら、3つ目ポイントですけれども、イエス様は安息日の主であります。私たち神様を考えるとき、イエス様を考えるとき、どんな方だと思いますか。8節のところでイエス様は人の子は安息日の主ですとおっしゃいました。人の子っていうのはイエス様自分のことを人の子っていうから僕っていうことです。私っていうことです。人の子はっていうとイエス様メシアのことを表しています。安息日の主なんです。つまり安息日を定め、安息日に人々を自由にし、安息日に人々を解放する、それを決めたのは私なんだと。この世界を作った時に安息日を定めたのはこの私だよと。私が安息日を定めたんだと。それが安息日の主であるということです。その安息日の主はどんな思いでいるでしょうか。7節をご覧ください。私は憐れみは好むが生贄は好まないということがどういう意味か知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。安息日の主であるイエス様が願っているのは憐れみです。皆さん憐れみっていう言葉嫌い憐れまれたくねえやみたいなね。そう、なんか特に、まあ、男性はそういうところ強いかもしれません。でもまず憐れみっていうのはいいものなんですよ。なぜなら私たちは神様の憐れみがあるから生かされているでしょ。でしょ。よく私言いますけどね、人体には80兆の細胞があるんだって。どの細胞を一つ取っても私たちはそれを自分の力でコントロールできていません。その今右手のこの端でね、この細胞をちょっと分裂しましたよ、おいいのができたねみたいなことを私たちは知りません。神様は私たちの体の中に本当に素晴らしい仕組みを作ってらっしゃいます。最近NHK のね、NHK っていうのは別に人工的な局じゃないけど、でも人体っていう科学の番組やってました。あれで人体の中の細胞が細胞同士でメッセージ物質っていうのをやり取りして、そしてその細胞がちゃんと体の中でもうすごい会話してるんだって。その部分部分でここら辺でちょっと新しい細胞を作るのに材料が足りんからよろしゅうって、その栄養素を持ってる肝臓あたりにメッセージ物質が行って、そしておっしゃっつって荷札をつけてじゃあ細胞のところに持ってってつってね頼むんだ。そうするとその栄養素はよっしゃって運ばれてって、はいお届け物ですピンポン黒猫みたいなねそういう感じでちゃんと届くんだって言うんですよ。すごいね。黒猫みたいな仕組みがちゃんとあるんです。ちゃんと荷札がついて、これどこそこに誰それあの細胞を当てっていうのちゃんとあって届くんですって。感動しましたね。だから科学が分かれば分かるほど私たちはこれが偶然作られたものではない、 偶然できているものではない。これは神様の作品であって、私たちの中には不思議不思議な神様の力が私たちを生かしているんだということを本当に感謝して、恐れをののいて、ありがたいなと思う、そういうものなんだなっていうのを思ってます。私たちはその一つ一つが今生かされていること、それは神様の憐れみによるものなんだということを知らなくてはいけません。神様はイエス様に通してこうおっしゃいました。あなた方の髪の毛の一本一本数えられてます。数えてるだけかなって言った時も時々ふっとサタンがね、そういう思いを言いますけどちゃんと私の方が、ね、皆さんよりも念入りに数えてる一本一本に込める、ね、神様の思いの絶対量が一定なの。あ、やめたでは皆さん、私たちはまさに神様の愛と憐れみによってここに生き、そしてここに生かされ、そして私たちの人生に神様が計画を持ってらっしゃるんだ。ダビデも詩編の139編でそう歌ってましたよね。あなたが私の母の胎の中で私を形作る前から、あなたは私の人生に計画を持ってらっしゃった。あなたの書に全てがその時書き記されたのですとダビデは歌いました。私たちもそうなんです。私たちは神様の憐れみを受けるために作られた、神様の愛に生かされるために作られた、そしてそのことを心から喜ぶためにこの世界はあるんだと。今ちょっと歪んじゃってるけどね、人間の 罪によってこの世界に、歪みが入り、罪が入り、そして混乱が今世界にありますが、その中にあってさえも神の形は私たちの中にある。私たちはその神様の、本当の神様を心の深いところで呼び求め、その方と一つになりたいと願い、それが満たされたとき、どれほど私たちは自由にされることでしょうか。クリスチャンライフというのは型にはまったものではありません。もちろん型はあります。モデルはあります。それは私たちがイエス様と一つになることです。私たちはイエス様そっくりになります。女性の方々心配いりません。ひげは生えてきません。でも、イエス様と同じパーソナリティをね、持つ、お互いになっていくこと。私たちの中にはキリストの心があるんでしょという言葉にありますよね。それは聖霊という方です。その方が私たちのうちにあって、私たちにどのように生きなさい、どのように解き放たれなさい、どのようにあなたは生きてきなさい、その道筋を私たちに語ってください。それによって私たちは日々新しく作り変えられて、キリストの似姿になっていくんです。その安息日の主を心から崇めるために、私たちはその安息日であるこの礼拝を本当に心から願います。私たちの安息はまさにそこにあります。イエス様は私たちを深く憐れんでくださっています。私たちがひもじいとき、私たちがどこかで上乾きを覚えるとき、イエス様は私のところに来なさいとおっしゃいます。そして私と同じように、私を見習って私についてきなさい。それが先週お話した首輝ということですよね。私たちは主と同じものを見つめ、そして主がご覧になるようにそれを見、そしてそれを主と同じように求め愛していく、そのようなものでありたいと思います。どうぞそのような憐れみの眼差しがお互いに注がれていることをしっかりと霊の目を開いて受け止められますように。イエス様の眼差しが今私たち一人一人の上に注がれていることを決して忘れないように、その時私たちはその眼差しの中に本当の愛を見出すことができるでしょう。まさに愛はそこにある、ここに愛があるのです。命を捨てて私たちのためにその救いを与えてくださるイエス様を信頼して、その方に今日もそして今週もついていきましょう。お祈りします。
恵み深い天地よ、あなたは私たちにイエス・キリストをお与えくださいました。そのイエス様を信じ、そしてそのイエス・キリストに従っていくときに、私たちは日々自由にされ、束縛を解き放たれ、束縛から解き放たれ、この重い鎖を脱ぎ捨てて、あなたの天の翼に乗って主と共に飛ぶことができるでしょう。どうぞ私たちの今週の歩みが、この重苦しい天候の下にあっても、主よ、いつもあなたと共に、あなたの御子イエス様と共に歩んでいく一週間になりますように。どうぞ助けてください。これから聖餐式をしますが、あなたの愛がイエス・キリストを通して豊かに与えられたことを、私たちが心から記念して喜ぶ時になりますように。合わせて感謝してイエス様のお名前で祈ります。アメン。はい、歌います。はい、聖歌の589番、どうぞお立ちください。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて、いさおのないまま神の子とし、
永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによっておのがみに裁きを招くと勧められています。おのおの帰りにて、今主の前に罪覚える罪があるならば深く悔い改めましょう。このようにして罪許された者の信仰と真心を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。イエス・キリストを言葉にあっても信じる方は洗礼の有無を問わずお加えくださいますように、後でお招きします。聖典の言葉をお読みします。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび私を覚えてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が再び来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、御子イエス・キリストの苦難と死、また復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に讃えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみにより私たちの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊をもってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に沿ってこのパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますように、御子と御霊と共に支配される全能の父に世を限りなく栄光がありますように。アーメン。では、聖餐式の聖歌210番一節二節を歌って、聖餐のテーブルに近づきます。 それでは、聖餐のテーブルに近づきますが、イエス・キリストをしご自分の救い主と信じる方は前においでください。まだちょっとよくわかんないなという方もあると思いますが、その方はお控えください。祝福のお祈りだけしたいと思いますので、その方も前にはいらっしゃってください。祝福の祈りを捧げますので、ただ聖餐はその方をお控えください。招きの言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげよう。主の恵み深いことを味わい知りなさい。分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。まだあなたを信じきれない兄弟姉妹方がここにいらっしゃいます。願うはこの兄弟姉妹方をあなたが豊かに祝福し、あなたへの全く信仰に導いてくださいますように。またあなたの祝福の救いの恵みを受けることができるように、一人一人にあなたが願ってください。感謝を持って主の御名によってこれは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。 感謝のお祈りを捧げます。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみを持って我らを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝を捧げます。あなたはこの式を通し、御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、私たちの罪が今許されてあること、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たちおのおの主の御体の枝である自覚がいよいよ深まり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ常に恵みと祝福を私たちのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞ席をお戻りください。先ほど歌いました210番の3節以降をやっていきましょう。 では奉献のお祈りをお願いします。では心を合わせ声を一つともに主の祈りをお祈りします。主の祈りの言葉は修法や前のスクリーンに出てますので、読まれてない方そちらご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国も来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなれからなる。アーメン。
それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。今も後もまた余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
心を向けながら過ごせる時となります。それではお願いします。